暑いね。クルキャストでございます。本日は9月の2日の土曜日ですね。8月31日までの、まあ、その月締めの請求書さっきまでね、打ち込んでおりまして、でようやく発送するっていう段階になったわけなんですけども、まあ、その時にね、まあ、封筒に入れて、でそこに貼るのは、まあ、当然切手ですよね。まあ、封筒大体、まあ、定型のもので、まあ、25グラム以下ですんで82円切手を貼って、で、まあ、それを発送するわけなんですけども、まあ何て言いますかね、いつも思うんですけども、いや切手って本当にいろんなデザインがあるよななんて思ったりしまして、いかんせんなんかこういう小さいもののデザインっていうものについつい心をくすぐられてしまう、そういったなんか文房具好きな私として見たらね、いわゆるなんか付箋とかでもさ、そういう可愛いデザインのものがあったりするとちょっと心がときめいてしまうことがあったりするものですから、なんか切手にもね、ここ最近似たような感じのものをね、こう心こうくすぐられるような感じになってきちゃいまして、あんな切手のデザイン可愛いな、あこんな切手のデザインなんかちょっといいかもな、かっこいいかもな、なんていうね、切手収集家コレクターの方の気持ちがなんとなく分かり始めてきた。それこそね、なんかまだ私がね、10代の若い頃に何でも鑑定団やってたかなあれ何でも鑑定団って、あれいつ頃からやってたんだっけ、あの番組ちょっと忘れてしまいましたけども、あれでもね、なんかそういったこんな珍しい切手を集めてるんですよね。まあそういう切手収集家の話はね、昔からよく聞くんですけども、その方々のね、なんかその集めたくなる気持ちっていうのがちょっとずつ分かるようになってきた今日この頃。まあとは言ってもね、収集できるだけのなんかそういうスペースとかもないし、私どちらかっていうとね、なんかそういったものを集めるよりもそういったものをこう真似て自分で手帳に書いてみたいなっていう方が好きなもんですんでね、まあ、そういった意味では別にそこまで集める気はないんですけど、だから逆に言えばそこですよ。いわゆる自分で書く、自分で書く、自分でデザインした切手っていうのが作れねえかなっていう欲がちょっとだけね、ムクムクムクっと湧いてきたんですよ。まあそれこそね、私がよく聞いているあの TBS ラジオ、今あの TBS ラジオクラウドで聞いてるんですけどね、こちらの番組で玉結び、そこでの木曜日のピエール滝さんと、まあ、今はあの赤井玉緒さんが、確か育児休業中ですんで、富山恵里さんがパートナーになってやってるんですけど、そこの1コーナーであのピエールのハガキで悩み相談っていうコーナーがあるじゃないですか。あれでのプレゼントで滝手をプレゼントって、要するにその番組オリジナルのデザインの切手をプレゼントしますよっていう風にやってるわけなんですよ。だからあそうか、そういう風に郵便局に頼んでこれ発注すればそういうオリジナルの切手って作ってもらえるのかもしれないなと思って、まあちょっと、ね、いかんせん金券につながるものですんでね、何かにつけて手続きとか非常に面倒くさそうだなっていうのはなんとなく想像はできるんですけども、なんかそういう切手って自分のオリジナルで作れるのかもしれないなと思うと、なんかちょっと心胸躍るというかワクワクしちゃうっていうか、いや確かに、まあ、ピエール滝さんみたいな著名人で TBS ラジオ玉結びというね、もう関東圏だけじゃなくてこうもうクラウドで全国レベルでもう有名な番組だからこそそういう発注ができるわけであって、そんなね、単なる一般ピープルの私みたいな存在がね、その郵便局にトトトって言って、私、オリジナルの切手作りたいんですって言っても、多分作らせてもらえないでしょう。ね。だからね、あ、だったら、まあ、使えないまでも、なんかそういうデザインのものをなんとなくちょっと模倣して、ちょっと作ってみて、こう自分の手帳に貼ってみてムフフってこう楽しんでみるっていうのもありかななんてね。ほら最近さ、 結構プリンターとかでもさ、自分のオリジナルのステッカーとか作れちゃったりするじゃない。なんだったらさ、アイロンプリントとかってさ、ほら、あの自分オリジナルの T シャツなんていうのも作れちゃったりするぐらい、そういったあの家庭でのプリンターのこの技術ってやつがすごく向上、便利になってきてね、素人でもオリジナルのそういったもろもろが作れてしまうような、まあそんな世の中ですんでね、まあそれなりに創意工夫すりゃ郵便局に頼まなくても切ってオリジナルで作れちゃうよねって思ったんですよね。まあ問題なのは、これをあの金券として使っちゃうかどうかっていうところに犯罪性が出てくるわけですよね。自分の中だけで、自分の家庭の中だけで楽しむならいいんだけども、それをね、あの使ってあのお手紙とか出したらそれは犯罪ですんで、やめなきゃいけないですけどね、っていうとこまでね、なんかこう妄想がねパパパってこう駆け巡ったところで、あ、じゃあ実際にそういったなんか偽物の切手、偽切手、偽札ならぬ偽切手を作って捕まった人とかっているのかしらってググってみましたら、結構いるんですね。なんか350円切手とか400円切手っていう、あの普通のね、よくあるなんか52円切手とか82円切手のような、そのチャチなもんじゃなくて、それなりのね、なんかこうワンコインに行くか行かないかぐらいのね、1枚あたりがそのぐらいのちょっと高めの切手をこう3万枚とか4万枚とかっていうのをこう吸って、それを金券ショップに持ってって、でそれを換金してウホウホっていうことをやらかした犯罪者が実際にあの捕まっているというね、なんかそういうのがポポンと出てきたんで、あー、そらそうだよな、素人の俺ですらね考えることだから、それはこういう犯罪するやつがいてもおかしかねえなと思って、ちょっとニュース記事見てたんですけども、でも それは捕まるよね。だって普通そんな高い切って大量に金券ショップに持ってくやつっていないよね。もうそんな金券ショップにさ、そんな持ってきた時点で当然そこの金券ショップの店主はこいつ怪しいなって思って絶対通報してくるじゃないですか。ねまあ、でしかもね、なんかその新聞記事じゃない、そのネットのね過去の記事、あの日経とかには出てたやつをねこう読んだりしてるとね、結構そいつってあの常習犯なんですよね。過去にも同じことやって捕まっているという、で出所してきたもののついつい、あ、このなんか切手製造プリンターあるからもうちょい作っちゃおうかって言ってまた作っちゃってやってまた捕まる。頭悪いよねってな感じでね。まあでも逆に言えばさ、こんだけ偽物が作る、簡単に作れてしまえるようなこの切手、我々素人のようなものでも作れてしまうようなその切手が未だに金券として、ね、郵便局から販売されているっていう時点で、こんなこと言っちゃなんですけども、郵便局ってザルだね。お前らもうちょいしっかりしろよってね、ほら日本のね、あの国の造幣局ぐらいにまでさ、偽物が作りにくいようなお札を作る、ね、技術をまでにしないまでもさ、ね、あんたらのライバルであるさ、あの黒猫ヤマトとかさ、日通のペリカン便とか、そういったとこはさ、そういった偽物の切手とかそういったねことにね、なんかやらずにちゃんとあの人とはきちんと送料とか取れてビジネスがやっていけてるわけじゃない、ね、郵便局もそこら辺あたりあんま偽物とか作られないようにもうちょいしっかりしてもいいんじゃねえのっていうことをね、まあ、ちょっと思ったりもしたんですけども、あ、やっぱりねそこは難しいんですかね。やっぱり昔からそうやって切手だったりとかね、はがきとかっていうもので手紙をやり取りをやっているっていうような、そういったご高齢の世代の方々が求めている以上、郵便局も それは販売し続けざるを得ないっていうことなのかしら。でもどっちにしてもね、なんだかんだ言って需要はだんだんだんだん減ってきてるとは思うんですよね、うん、そこがねやっぱ切手のその可愛いデザインっていうのにねちょっと心をつかまれてしまった私としてはねちょっと寂しいなと思うところではあるんですけどね、うん、っていうような妄想話をねなんとなくしてみたくなったというお話でございました。うん、あでもそう考えてみたらねよく市議会議員さんとかがさね、あるいはあのなんかのね政治家さんよく切手代とかって言ってさなんか高額の領収書を切ったりするやからいるよねそういった意味でもなんか切手ってなんかそういう使われ方しちゃうのかななんかねうーん実になんかほんとざっくばらんな扱われ方してるよね切って、ええ、切って切られてあんま面白いこと言えてないなまあいいや、というわけで、そろそろ、仕事に戻りますというわけで今回のクロキャスは以上でございます。それじゃあまた。